次に質問者伊藤杏奈議員、中学校の学校選択制について。担当学校教育課。現在は居住地によって教育委員会が学校を指定する学生となっているが、文部科学省は各教育委員会に通学区域制度の弾力的運用をするように通達している。 1. 本市の校区外・区域外通学の状況について。 2. これまでの教育委員会会議等での議論について。 3. 部活動や課題規模校区外への就学などの特任校制の導入について考えをお伺いしますとの質問に対し、1. 平成28年度から令和2年度1月末までの許可数は、校区外848人、区域外526人です。 2. 新藤山台小学校統廃合準備時に地元要望があった旧西藤山台小学校区の一部で就学校を選択できる運用を行いました。 3. 部活動を自由に就学校が選択できる特任校制の導入は過熱化の懸念から予定はありませんが、多くの利点がある課題規模校に欠点と感じる子どもには解消の一手段と考えられるため調査研究しますとの答弁がありました。次に質問者加藤孝明議員、区町内会自治会活動について。担当市民活動推進課。近年人々の意識や生活スタイルの多様化から町内会離れも見られ、加入率も 58.5% と年々減少傾向にあります。各地域の抱える課題を把握し、より円滑な運営と町内会維持のためにもさらなる行政支援も必要になっていると感じております。町内会への支援と情報伝達方法や業務の簡素化含め負担軽減について問うとの質問に対し、町内会の運営面については各種補助金による財政的支援のほか、活動の手引きとなる冊子や Q&A 活動事例集による情報発信、職員による助言などを行い支援に努めています。また町内会の負担軽減については、運営が円滑に行われるよう IT の活用も含め、区長・町内会長連合会の意見も伺いながら他市の事例等も参考に、地域の実情に合わせた形で活用できるよう、さまざまな事例の収集発信に取り組んでいきますとの答弁がありました。次に質問者伊藤健二議員、 LGBT など性的少数者も生きやすい社会。担当男女共同参画課。1. 今年改定予定の男女共同参画プランには、性的少数者なども含めたジェンダー平等の視点や施策展開が必要ではないか。 2. 住宅の賃貸や病院での対応など、 LGBT の方が直面している困難に具体的な施策が必要ではないか。 3. 銀行の住宅ローンや携帯電話の家族割など、同性カップルでも認めるようになっている。パートナーシップ制度の創設をすべきではないかとの質問に対し、1. 男女共同参画プランの改定については、市民意識調査の結果などをもとに、男女共同参画審議会の意見を聞きながら策定していきます。2. 性的少数者や同性カップルに対する配慮が必要な施策についても、審議会の中で議論していきます。 3. LGBT などの性的少数者の方が生活しやすい社会の在り方を調査研究する中で、パートナーシップ制度についても先進自治体の事例を参考に検討していきますとの答弁がありました。その他に学校へ行けない子どもたちへの支援について、阿丹立校跡地質調査報告書について、多頭飼育崩壊への対応について、コロナ禍における受診控えへの対応について の質問がありました。次に質問者村上慎二郎議員。株式会社ホテルプラザ勝川の経営状況について。担当経済振興課。コロナ禍の影響によりホテルプラザ勝川は厳しい経営状況にある。令和3年度の収支と3月末の現預金残高の見込み、および令和3年度の資金繰りの見通しについて問う。また、資金調達の根拠となる事業計画の策定が重要と考えるが、現在検討中である経営改善計画の策定を強く求めていくべきと考える。経営改善計画を策定するにあたっての考えを問う。との質問に対し、令和2年度の収支は2億2466万8000円の経常損失、3月末の現預金残高は6500万円の見込みです。令和3年度当初には1年分のホテル2、4、5階の管理委託料が勝川開発から支払われ、現預金が1億2000万円になる予定です。ホテルプラザ勝川は春日井市にとって必要不可欠な施設であることから、その存続・経営健全化に向けて引き続き支援していきますとの答弁がありました。